じゃあ今日の遥かなショースペシャル、でいきたいと思います。何がスペシャルかというと、かなさんどうしたんですか？笑いが止まらない感じですけど、今日は大人数でライブな感じでいきたいと思いますので、ちょっと大きめで話していきましょうか。
そうですね、大きめで話
して。じゃあ一人ずつまずお名前を言っていただきます。かなさんからどうぞ。
かなです、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
マリアです、よろしくお願いします。
なおです、お願いします。
お願いします。
お願いします。ドンです、お願いします。
ドンちゃんさんですね。
わたるです、お願いします。
わたるさん、今日のメインゲストなんですが、声少し小さいですね。お疲れですか？
いや、そんなことないです。
今引っ越しの時ですか？
そうですね、もう、
あ、ほっぽいはった。
家がもうそろそろ京都から引っ越してなくなるので。
ああ、今京都には何年間ほどいらっしゃったんですか？
丸6年。
丸6年
いました。
で、初めて渡るさんにはもう何回も出演していただいてるんですが、ひょっとして初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんで、
はい、
渡るさんをちょっと自己紹介していただけますか？特別に
自己紹介、出身は愛知県は一宮市というところなんですけど、まあそうですね、一宮市関連の今まで平地の話とか、
お正月の話
とか、まあ、たこ揚げの話とか、
たこ揚げの話からなんか平地で
風がすごいんですよ。
お寺に、あ、そうだ、ご出身地はお寺なんですよね。
あ、そうです、ね。お寺と幼稚園を一緒にやってるところに生まれまして、まあそうですね。
ここでの夢を語ってくださったり、
はい、
ましたね。
まあ全然お寺にまだ入ってないんですけど。ちょっとこの後の4月、来年度というか今が3月なんで、次の4月からですねは幼稚園の方に本格的に入らせてもらって、まあお寺ではないんですけど、お寺もちょっと手伝いながらっていう形になるので、その仕事をしながらいろいろ地域的なつながりをもうちょっと深めていきたいなっていう夢を今までちょっといろいろ話させてもらいました。
うん、その前にそっか、他の、
あ、そうですね、つながりが大学の時に、まあ、6年いたんで、最初の4年とあとの2年の中で音楽系の軽音楽の部活に入らせてもらってて、そこの皆さん後輩ということになります。お世話になりました。
で、卒業で次4月から新しい道に行くという、もうマリアさんが目で先輩みたいな感じで見てますが、でそこで一宮の実家に戻られて、実家がお寺と幼稚園をされているということで、
はい、そういうことです。
で、幼稚園で何をされるんですか？
4月からは担任を持たせていただくことになりまして、
じゃあ2年間で大学4年1回卒業して、あと2年間でもう一度勉強して、
そうですね、
はい、そこで幼稚園の、
はい、最初の4年間はもともと幼稚園の方はやるかどうか、手伝わせてもらうかどうかがちょっと決まってなかったので、お寺の資格を4年間で取って、まあ、お寺というか住職ですね、を取って、であとの2年間で幼稚園の方も手伝うっていうことになったので、保育士と保育士免許と幼稚園教諭の免許を取りました。はい、取りました。
で、3月は実習もされたんですか？実習、研修、
ね、はい、研修もしたんですけど、まあコロナの影響でちょっと短くはなってしまったんで、そこのところはちょっと残念なのと、ちょっと期間が少なかったので、
うん、
4月からの不安ではあるんですけど、
うんうんうん、どうですか、実際に子どもたちと接して、その時は、はい、それを学校で、一応いろんな知識とか学ぶのと、子どもたちと実際に接してみて、 先生と呼ばれたりするんですか。ひょっとして。
そうですね。
逆に覚えてるか気にますけど。
いやもうあの渡る先生。
渡る先生って呼ばれるんだ。
おお。あの親が一応あの園長をやってまして、うん、園長は園長先生なんですけど、うん、浜田先生って子供に呼ばれるとあの何人かいるんで。
ああ。みんながハッと振り向く。
誰だろう。ど
の浜田だみたいな。
どの浜田だってなるんで。そうですね、渡る先生で。
渡る先生で。うん。
呼ばれるのは嬉しいんですけ
ど、うん、どうでした、子供と接してみて。なんか
本当に素直なこと言ったら、あの実家がやってる園はすごいあの幼稚園保育園の中でも結構外遊びというか、うん、あの子供の自由な自分がしたい遊びを重視する園で、うん、あの園によってはすごく勉強する園とか、その外での遊びを重視する園とか、うん、いろんな形態があるんですけど、まあその中でもうちはあの遊びを大事に、子どもの主体性を大事にっていうところで、うん、まあお寺も一緒にやってるんで仏教的要素がないわけではないんですけど、まあでもそこもあんまり仏教してはいないんで、
うん、
その本当に子どもたちが遊びたいものをその時にやるっていうのを重視してて、でそれがすごくなんていうんですかね、今まで実習で行かせてもらった園さんとかよりも正直なことを言ったらすごい自分としてのモチベーションがなんか子供と触れ合う中で楽しかったですね、
うん、
あの、うん、まあ実習っていう形態もあると思うんですけどね、うん、あの教わる側とあの教えてくれる先生方っていう立場の違いもあったかもしれないんですけど、うちの演じ満してもいいですか。
はい、もちろん
していいですか。あの先生たちが本当に楽しそうなんですよ、まず。
いいですね。
あの、うん、子どもたちももちろん楽しめる環境にはしていくんですけど、うん、まず先生たちが何よりも楽しむっていうのをうちの園長は、うん、あのまずそこが一番っていうふうに言ってるんで、先生たちがすごい楽しそうに子どもと関わってるっていうのが、うん、今まで勉強としてやってきた保育とまた違った楽しさとして実感できたというか、
うん、
それをあの研修の時に体感できたんで、すごい4月から楽しみです、
う
ん、
あ、やりがいがあるっていう。
そうですね、
うん、今の子たちがこう自分のしたい遊びをするとしたら外で、しかもどんな遊び。
あ、でも結構、
うん、
あの僕が研修中ずっとやってたのは鬼ごっことドッジボールですね。
変わらないね。よかった。
ドッジボールめちゃくちゃ強いんですよ、
あ、子供たちが。
なんかあの、うん、僕も最初久しぶりの、 あの自分の絵に入って、うん、子供たちとも あんまり面識なかったんで、その年の子たちとは、うん、なんかどのくらいの加減でやったらいいのかなって最初考えちゃってて、
うん、
ちょっと軽めに投げたりしてたんですけど、あの普通に負けそうになって、
へ
めちゃくちゃ強くて、でそれもドッジボールを本気でやるというか、みんな先生本気なんですよ。
あ、結構、
はい、うん、参加してくれる先生みんな本気で、いや大人でも取れんやろっていうぐらいの速さのボール投げるんですよ、うん、
怖いね
なんでそれ見て、あ、なんか逆に恥ずかしくなって、
うん、
もう自分もできるだけ当てにいって逃げにいって、
うん、
もう年長さんになると勝てるか分かんないんで。
あ、そうなんだ。え、何歳から何歳までなんですか、幼稚園。
基本3歳から5歳さんなんですけど、うん、未就園児さんものクラスもあるんですけどね、うん、でまあ外でドッジボールをやって、あのみんなで取ったり投げたり本格的にするってなったら4歳3、5歳さ
ん
が多いですかね、
うんうん、公園があるんですか、そんなドッジボールができるような。
あ、運動場です。
あ、運動場が あるんだ。
そんなに大きくはないんですけど、うん、運動場がちょっとあるので、
うん、ドッジボールのルールを簡単に言うと、
簡単に言うとあのボールは1つです、
うん、
基本、はい、1つのボールであの2チームに分かれて陣地を作って、1つ2つ陣地作って、その隣り合った陣地の中でボールを当て合って、当てた人は外野、
うんうん、
その陣地の外に
外に出て
出て でまた外の陣地の人が中の相手チームの人当てたら中に戻れるっていうルールで基本やってて、でもその場でドッジボールやりたい人って言うと結構子供たち乗り気になる子になってくれる子が多いんで、人数にばらつきとかも出るんですけど、全然あっち少ないとかあっち多いとか文句も言わずにやってくれるんで、すごいなんて言うんですかね、なんか他のこと心配せずに楽しめます。
そうなんです。ドッジボール、皆さんドッジボールとかされました幼稚園の時とか。
あんまり記憶がないですね、
やってた覚えあるけどな。コロコロドッジとかやってましたけどね。
どんちゃん強そうだもんね
コロコロドッジ、
コロコロドッジは
コロコロドッジやったね、
なんですか。
あの今浜田さんが説明してくれたのは、まあ、本当に投げるドッジボールなんですけど、コロコロドッジっていうのはなんか丸い円の中、円描いて、
円じゃなかった、
円じゃなかったか、円でした、ね、円の中描いて、でまあ転がすんですよボールを。
へ
ー。でそれで当たったらダメっていう、ちょっと優しめの、
転がすからあの顔とかには当たる心配がないんで、結構あのちっちゃい子3歳さんぐらいでも取り組める。
まあやりましたけどね。ない？
ドッジボール、私保育園だったんですけど、保育園の時はドッジボールした記憶あんまりないですね。なんかみんなで遊んだ記憶があんまりない。
山の中だから。
違います。
いや、あの森の中で。
あ、もう野山に白
山。あの敷地が広いから、ね、みんなと遊んでる感覚じゃなくて。
ちゃんと目が届く範
囲に。よかったよかった。
いや、そんななんかみんなで集まって遊ぼうっていうよりは、こう仲いい子とかで集まって好きなことやってるっていうイメージですね、私の保育園の頃は。
なんか逆にその一人一人が遊びたい遊びをそうなると選べるんで、なんか一人一人のなんかやりたいがすごい育ちそうですよね。
でも今の子って家の中で遊んでることの方が多そうで、外で遊ぶっていうのは幼稚園でも小学校でもよくされてる？
さっきそこにいましたよ。
さっきどうどうどう聞こえる？
さっきにあの道でボール投げをそれこそしてる今日なのかな、見ました。それの先週も見ました。休みの暇な
の。コロナウイルスのせいで学校休みになったりとかで、なんか親と遊んでる子とか道で遊んでる子とか、ね、結構以前あの普通の時より多く、
キャッチボール勢はすごい増えたり、
キャッチボール勢
バドミントンしてるとか、
あ懐かしい、あのバドミントンやりたい、
道路であ危ない通れないとかって思いながらっていう、そのなんか学校休みになってウィークでもみんな家にいると、どうしてもそういうね、いろいろ遊んだりする、子供たち外で見かけるようになったなって思ったり、男の子も女の子も一緒で遊んでっていう、
そうですね、あの女の子ですごいドッジボール強い子がいて、男の子バンバン当てられて
かっこいいな
僕は先生としてあの女の子チームの方にあの補助で入ってたんですけど、あの子供たちもそっちでいいよって言ってくれたんで、
女の子と一緒に、
入らなくても勝てるんじゃないかなっていう強い子もいて、なんかそういうなんか自分の輝ける環境ができてたんで、すごいいいなと思って、男の子女の子関わらず、
じゃあ4月から楽しみです。
楽しみです、
あ本当楽しみそう、
あのぜひよければ見に来てください。
今までですか、行きますよ
全然
わ大きな先生が来たとかって
言われた不審者で多分通報されますよね、
先生足りてないからバスの運転手さんとか手伝って
免許がない、免許は
取って、
よかったですね、次の
仕事ばっか増えて
でそれで以前話してくださった時にプレーパーク
を、そうです、ね、
いつかプレーパークを作ってみたいっておっしゃって、で奈緒さんが初めて聞くけどプレーパーク何ってさっき質問されたんですけど
すいません、
あのプレーパークって
プレーパーク、
うん、遊び場、
まあ、
うん、
平たく言ったら遊び場みたいなところなんですけど、うん、まあ公園とかとは違う、管理者の方とかもいるとは思うんですけど、そこまでめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけどね、子供たちに遊びを提案する提案者みたいな方もボランティアとか、ボランティアじゃないのかな、まあそういう方もいて、いろんな遊びができる、まあ公園とか普段そういう自分たちだけ子供たちだけでできないような遊びもそこに行ったらできる、まあ季節的に区切られるような寒かったり暑かったりしたらできないような遊びも、まあ、ある程度は季節を超えてできるような設備を作られてたり、うん、いろんな形のプレーパークがあると思うんですけど、
うん、
そういう子どもの遊びの幅を広げたり、時間に縛られないような、居場所になれるような場所っていうふうに受け止めてます、
うん、公園っていうと京都でもいろんな児童公園があって、砂場があったり滑り台があったりブランコがあったり、
うん、
でちょっと広い何でも野球でも何でもできそうな場所があってっていう、そういうこうイメージが私にはあるんですけど、
うん、
プレーパーク今もっと子どもたちがクリエイティブにこういろいろ遊びを作ったり、でいろいろ大人たちも一緒に入ってこう新しい遊びっていうか好きなことができるって、 どこがちょっと普段の児童公園みたいなのと違うところなんですか。もっとなんか自然に近いとか、例えば一宮だったらこういうのがありうるとか、山手だったらこういうのがあるとか。
あでもその作る場所を、うん、作る場所というか、うん、ある場所によってその特質を生かしたものがあったらすごく、なんていうんですかね、ただ場所がある公園とかよりも、
うんうん、
その特殊な遊びができるじゃないですか、
うん、
なんでそういう面では違いもありますし、まあさっきも言いましたけど提案してくれるこういう遊びの場を作ってくれる大人がいるので、
うん、
いろんな普段やろうと思っててもできないような、例えば工作とか、
うん、
木を使ったものとか、
うん、
まあ季節的なもので言ったら簡易的なプール、水遊びができるようなものを、
うん、
ちょっと、まあ、寒いかもしれないですけど、うん、秋ぐらいまでやってたり、
うん、
そういう遊びの幅の広げ方がされてるところもあるので、まあ、その分遊んでる際の危険も遊びの種類が増えると増えてくるわけですけど、
うん、
そこは、まあ、大人が見ている、うん、提案してくれる人がいるので、まあ、そんな人は見てくれてると思うんですけど、基本公園の性質を保ってるというか、まあ、自己責任の部分も多いので、うん、そこは注意する必要はあると思いますけど、
うん
ですけど、うん、保育でも設定保育って言って、
うん、
こういう遊びをこのクラスの子たちとするから、これを準備してこれを準備して、で説明の仕方はこうでっていう風に決めてやるところがあるんですけど、うん、まあそれに似たような感じで、これとこれを準備しておけばこういう遊び方ができるっていう風に考えておいて、例えばさっき言った木を使った、何にしましょう、例えばですけど、ドア掛けとか、
うん、
標識じゃないですけど、
うん、
絵とか描いたり、切った木にで紐を穴を開けて紐をつけてどっかに掛けれるようにしたりするものとか、うん、それはいい感じの木と穴を開ける道具、あと紐を用意して、であと絵を描けるものですねとかを用意したら、まあ、みんなでできるし、まあ、用意した中でどういう遊び方をするかは来てくれた子どもたちの自由っていう感じですね、
うん、
教室ではないんで、
うん、
もっとなんか枝とかでもいいわけですか。例えばこう枝とかをこう揃えて、木その辺りにあるその山やったら山の木の落ちてるのを使って、でもうちょっと加工してという 小物にしたりとか、
あもうそう
木の段階からやるとかだったら割と自然感が
そうですね
あるかなとか思ったんですけど、
あの
そういうこともできる。
そうですね、あのなんか
こんなセットでやっちゃうかもしれない、
ある種自然教室みたいな、
あ
すごいあのまあその分危険なものをノコギリとか、
うんうんうん、
いろいろ危険が予想されるものを使う場合には十分注意しないといけないし、まあ、自己責任って言いながら使うのは子どもたちなんでちゃんと見てないといけないんですけど、うん、使う際にも使えるもの使えないもの保護者の許可がいらない分自由に来れる場所な分気をつけないといけないところとかはあると思うんですけど、
うん、
まあそうですね、その地域の特色に合ったものを用意しておけばそういう普段できない遊び方がいろいろそこの遊んでいく中で作り出されていくんじゃないかなとは思います。うんうんうん、